10月1日配信分です。いやー、10月ですよ。
そうですね。
なんだそれ。
なんか月が変わるごとにそんな感じでは言ってるけど ね、
ね、あー、いや、猫が恋しくなるね。
え、どういうこと、どういうこと、どういうこと。
猫をよしよしよしってやってみたくなるよね。
したいね。
オープニング10秒チャレンジ。
あれ、乗り遅れてるのは僕だけか。果たして僕だけなのか。
はい、挑戦者は中澤くんです。
よろしくお願いします。
はい、落ちましたけどね。はい。
はい、もうわかんねえよ。ちゃんと見てなきゃ。
ちょっとうちわっぽいのやめて。しっかり気合い入れてやって。
はい、
お題。
もう2000人近くのリスナーさんが聞いてるわけだからね。ちゃんとやって。
はい、10秒間で、猫なで声で喋ってください。よーい、スタート。
いやーん。2000人も聞いてくれて、ありがとうございます。これからもプロジェクトワンサイズ頑張っていきます。聞いてくださいね。
ワンサイズポッドキャスト、チョイズレアンテナ。
どうも、彼女の前では猫なで声になってます。
カズヤコウジです。今回もよろしくお願いします。
はい、どうも、
あれ、
渋い声です。平井正幸です。
あれあれ、
どうも、職業柄あの猫なで声とかも出したりします、中澤雅人です。
はい、今回もゆるゆるっと始まりましたこの番組。はい、役者やモデルで活躍中の平井正幸、舞台にも出演する声優中澤雅人も、はい、そしてマルチタレント修行中の笠谷浩二の3人、プロジェクトワンサイズがフリートークを中心に今回も楽しくお送りしてまいります。
楽しくね。
いやいやいや、まああの猫なで声は甘えてる感じっていうことでしょ。
だね、
そうだよね、まあ、甘えてる感じだよね。
ん
で、まあ甘えてる感じとは違うんだけど、僕ちょっとその喋り方っていうか、話についてね、ちょっと思ったことがあったわけ最近。で、なんかいろいろあって、携帯のバイブを止めて、いろいろあって、
いろいろあるね。
ごめんね、
携帯が鳴ったりね。
今日なんか3人で揃うのが久々だからちょっとドキドキしちゃってね。で、そのいろいろあって学生と話す機会があったわけです。
はいはいはい、
20歳の学生と、
うん、
で、まあ、 普通にちょっと用事があって喋ってたから、まあ、事務的なあれはどうなってるとか、これはどうなってるみたいな話とかをしてたわけよ。
うん、
そしたらさ、20歳ぐらいの大学生が、まず先輩のことを呼び捨てにするわけ。
お、
ね、
うん、
名字をさ、
うん、
まあ、鈴木山田だったら、鈴木この前なんつってたみたいなことを学生同士が言ってるわけ。
うん、
その子の先輩ね、その子らの先輩のことを呼び捨てにしてるわけ。
うん、
あらあらあらあらなんて思ってさ、
うん、あらあら、あらまあ、
あらあら、まあまあ、
あんたたち
って思ってたわけ。
うん、
で、まあ、そのまま話を進めてったらさ、
うん、
そのまあサークル関係だったんだけど、その子らのサークルの先生のことも呼び捨てにするわけ。うん、なんかまあ、例えばじゃあ中澤さんが先生だとしたら、
うん、
中澤でもなかなか学校いねえじゃんみたいなこと言ってるわけ。
うん、
あらあらあらあらって思って、
あらあら、
ちょっとそれどうなのって思うじゃない。
うん、思う、
どう、ほうほう、思うじゃない。だ、僕ら3人みたいなさ、まあ、出来は悪いけどいい子たちはさ、出来は悪いけどいい子たちは性格はいいから、
うん、
僕らあんまさ、そう、年上の目上の人とか、
うん、
そんな呼び捨てしないじゃない。
例えば、こう、いわゆる会社員とかでさ、
うん、
こう、相手方の会社とかと話してるときに、その上司の名前でも、こう、名字で言ったりするのってあったりする。
そうね、社会人になると、自分の会社の人間は全部呼び捨てにはするよ。
うん、そうそうそうそう。
うん、うちの田中がとか言うのは、言うよね、うん。
でもそれとは質は違うでしょ。
違うでしょ。
うん、
だって、学生だよ、まず。
うん、
そいつら、
うん。
しかも仲間内でってこと。
うん。うんうん、
わきまえ、例えばわきまえてるとしたらちょっと違うけれどもさ、でもなんか聞いてる限りではそうではないよね。
うんうん、なんかどうもそこにね、僕に違和感を覚えてさ、
うん、
なんなのこれ、これって時代って思ったんだけど、
うん、
どうなんだろうね。
え、聞いてみた？
聞かない聞かない、もうなんか恐ろしすぎて。
自分を呼び捨てにされるんじゃねえかと。
まあ呼び捨てにされてんじゃないかなって思うよね。そういう子たちを見ると、
うん、
僕がいないところではこの前カスヤに会ったんだけどとかっていう話になってるんだろうなって思うよね。
うんうんうん、
だからなんかもう恐ろしすぎて、結局その、まあ、こいつらには尊敬とか、ね、敬意を表する敬語っていう意識がもうそもそもないのかと思うと恐ろしくて何も言えないじゃん、ね、あれって言って、
敬意を持てない相手だったらまあ別にいいやって思うんだけれども、ま
あ、別にいいやっていうか、それこそ、うん、普通は継承をつける人をわざとあのクソったれのなんとかがみたいな意識を込めてわざと呼び捨てにしたりはするじゃん。うんうんうん、それはまあ そこに意識があるじゃん。
憎しみもあってだよね。
ね、うん、呼び捨てにするようなやつなんだよみたいなことで、うんうんうん、わざとそういうことはあるかもしれないけど、全員継承がついてなかったらドキドキするよね、なんかね。なんか
ものすごくプレーンな状態でさ、ああ、あいつがさ、何々がさ、っていう風に言われると、なんか、この子たちは何を感じて生きてるんだろうっていう風には思うわ。
う
ん、
そうそうそう、うん。ドキドキしちゃって。うん、ね、思うでしょ？
思う。
まあね。ただ、うん、まあ、そういうコミュニティっていうか、コミュニケーションの仕方なんやろね。
うん。なんかでも、それってちょっと違くない？って思うじゃない、うん、なんか、気持ちを大事にすればさ、なおさらさ、ね。
まあ、昔とかこう生きがったこう若いバンドの子とかがこう、うん、リスペクトするアーティストのことをすげえ呼び捨てにするのとかは聞いたことがある。よく聞く。
そう、結局芸能界とかも結構あるわけですよ、うん、素人は呼び捨てにする、
うん
ね、芸能人のことを呼び捨てにするで、直接お仕事をする仲間同士になるとそこには礼儀があるから、うん、何々さんって呼ぶっていうようなのができてるわけよ、うんうんうん、一般的な概念として、うんうん、だからそのいわゆる素人っていうのは自分とは別世界の、まあ、芸能人さんっていう意識があって、うん、そのキャラクター化されてるからその人のことを呼び捨てにするみたいなのは分かるよね、うんうん、それも一つのこう、まあ、意識じゃん、うんうん、気持ちの自分とは別世界にいる人に対して長渕剛っていうのは、
うん、
長渕剛さんなんてさんをつけるような関係性じゃないから、うん、逆に呼び捨てみたいなのあるじゃん、うん、それも意識があってでしょ、
うん、
でもさ、だから普通に使ってたら怖えなって思うじゃん。
あ、だから多分その、まあ、学生さんのうちではその、まあ、呼び捨てで呼ぶ方が、まあ、親しみがあるって思ってるんじゃないの。
でも親しみを込めて呼んでる感じではなかったんじゃないの、
まあ、僕の感覚ではね、うん、そうだね、
まあまあ、そこのね、一員になったら分かるかもしれない
っていうね。僕友達だったら呼び捨てとはいえ名前に気持ちはこもるし、
まあそこら辺はね何とも言えないけど、
うん、で実際さ、僕だから高校は男子校だったから、うん、もう先輩のことは何々先輩って呼ぶ以外には何もないわけよ。もう高校の時は先輩のことを何々さんって呼んだら失礼だって言われたわけ。先輩って言いなさいって言われてたわけね。だから僕は大学になって先輩のことを何々さんって呼ぶのにすごいドキドキしたわけ。まずさんって呼ぶのがドキドキしたわけ。で、まあ、何々さんって大学で呼ぶようになって、それでもさ、そのさんにはさ、ある種の意味があるから、ね、中澤さんのことを僕はなんやかんや言ってネタ以外では中澤って普通は言わないわけ。
言わないね。
中澤さんって言うわけじゃない。それもだから自分のこう、根っこにある意識で、この人はやっぱり自分より年上の人っていうのがちゃんと根付いてる上での会話になるわけじゃん。
うん、
だから中澤さんって言いながらタメ口で喋ってるけど、それはでもその関係性がもうすでに成り立ってんじゃん。うん、でもさ、だからそのね、中澤さんを誰か僕が先輩に紹介、誰かどっかで紹介してるときに、うん、中澤がなかなか連絡取れなくてとか言ってたら、僕の人間性疑われない、まず。
そう思う。うん、
多分、ね、多分そのカスヤが目撃した状況によると思うよ。だからそのよく親しみなんていうの、その学生さんたちがまあ親しかったら、その中でまあ普段使ってるその共通言語みたいなのがあると思うよ。そこでのまあその学生さんたちの親し、なんかその仲だから、でまあ呼び捨てでこう呼んでて、でまあ多分まあ、他の人に紹介する場所だったらまあさん付けとかしてると思うよ。
でもその先輩がいないところで僕と話してんだよ。
うん、
その子らの先輩のことを僕と話してんだよ。
カスヤにその先輩のことを説明してた。
あ、まあ交えてたから3人で話してるような感じだよね。
うん、
先輩で僕はだから僕の後輩だから何々くんって言うんだけど、うん、その子らは何々くんのことを何々って呼び捨てにするってこと、うん、
お
すんげえ違和感ある。
ああ、なるほどね。
なるほどね。
で、だからさっきも一回言ったけど、先生もなわけ。
ほうほうほう。
何々先生ってさ、何々先生以外言わないでしょ。
うん。あんま言わないな。
呼び捨てる方がないじゃん。
うん、
基本的には。うん、もうね、なんかこう、ドキドキして、本当に。言葉の文化の崩壊に、ドキドキして。
びっくりするわな。まあ、まあ、ある意味、肝っ玉が座ってるって言えば座ってるのかな。
いい
意味に捉えて。うん、
だそこちょっとね。
で、緊張はしてなかったってことじゃん。
まあまあまあ。
うん、
だ僕も20代後半として、ちょっと、なんだって思ったんだよ、
うん。
ドキドキしたよって話、
うん。
あの、呼び方が違うっていうので、あの普通に人と話してる時にさっきの話じゃないけどさ、こう業界に関わってる人間とそうじゃない人間である一定の人を呼ぶ時に、
うん、
呼び方が違くて戸惑うことがあるんだけれども、
うん、
あの僕あの中堅の声優さんで小野大輔さんって方がいるんですけれども、
うん、
この人がこう周りあの通称を小野 D って呼ばれてて、
うん、
で普通の人と話してるときに、あの、オノディがさ、って言われたときに、僕も、あ、なんだ、オノさんが、ってみたいな声返しをしたりとか、呼ぶ人との立場で、こう、話の仕方が変わったりするのは、ちょっと戸惑ったりする。
そう。そうで、まあだから、失礼がないように、みたいなのは、ベースとしてあるじゃん。うん、それで言ったら、継承略は出てこないなって思ったんだよね。
まあそれはそうだな。
だからちょっともうそこが頭ぐるぐる回ったままさ、
うん、
なんかドキドキしたまま過ごしてるんですよ最近。
なるほど。
継承ってなんだろうとか、人に対するこう言葉に出てくる気持ちってなんだろうとかね、そういうところをちょっと考えたこの数日間。毎月1日11日21日の3回それぞれトーク番組1本とオーディオドラマを1本配信しながら、31日にはおまけ配信をしております。ワンサイズポッドキャストチョイズレアンテナ、久々にまとまらなくてごめんね。メールの宛先はラジオアットマークワンサイズドットインフォでお待ちしております。
はい、
プロジェクトワンサイズのホームページには愉快なコンテンツが盛りだくさん。平井、中澤、粕谷の個人プロフィールやブログはもちろん、フォトギャラリーやリレーブログ、3人の関連商品が買える Amazon ストアも公開中。 http://www.onesize.info www.onesize.info にぜひぜひアクセス。あ、なんかそれいい感じですよね。平井正幸でした。粕谷の半分はタバコとコーヒーでできている。では半分は
エロス。ワンサイズポッドキャスト。
ちょっと見せる。はい、10月に入りまして、10月入ったらもう僕はすぐ本番が控えてるので、まあ前回前々回といなかったんで、もうすごく緊急ではあるんですけれども、宣伝させていただきます。
ほう。
まあはん。
どうした？宣伝入りかけてビクビクしないで。
8月9月ぐらいに一回宣伝しましたが、ホスタンへようこそエピソード2の宣伝をさせていただきます。
あ、知ってる、はい、今聞いたから、はい、
10月3日土曜日14時の回と18時の回、場所は南大塚ホールです。料金は前売り2500円、当日は3000円、学生証所持の学生さんは2000円になります。チケットのご予約はLK6 の公式サイトのチケットフォームでお願いします。サイトアドレスはこちら http://www.lk6.jp6、は数字の6です。もう一度言います。 http://www.lk6.jp です。ラジオや制作ブログとかね、あとスペシャルコンテンツとか楽しいコーナーをね、用意しておりますので、まあ、チケット予約と一緒にそういったコーナーも楽しんでいただけたらなと思います。
いや、本当聞きましたよ、うん、ラジオ。
うん。
バシャバシャバシャってなってて楽しそうだった。
あ、そう
だね。なんか楽しそうだなとは思ったね。
もうまとまんないね。まあ、エピソード2とありますけれども、今回の話。
うん。
あの、冒頭の方で、あの、登場人物たちによる、キャラ紹介とかあらすじとかが、入ってくるんでね、
ああ
初めての方もご覧いただけます。
なるほど、ね、20世紀少年最終章のやり方でね
みたいな。
そうそうそうそう、最終章の前半には
ダイジェストが
一部二部のダイジェストがついてますみたいなね。初めて見る人でも大丈夫だよと、
うん、
いうことですね。
ぜひ見に来ていただきたいんですよ。
はい、
お二人のご予定いかがですか？
わかりませんね、そんな先の話は。
ちょっとね。
待って、2日前だよ。
ああ、そっか、配信日のね、配信日の、まあ、そうですね。まあね、ほら、K 結構ね、僕らもほら忙しくしてるじゃないですか ね、平井さんね。
そうだね。
だからまあ、あの、チラシはいただきまして、うん、で、あとは、あの、中澤さんから招待券も用意させて、してもらったみたいで、行きたいなとは、行きたいなとは思ってるんですけども、うん、まあ一応僕も時間は調整中です。
はい。
南大塚っていうことで、あんまり遠くはないんだよね。うん、
JR の大塚駅とか、
山手線でぐるーんと回って大塚でペッと取って、
そうそうそう。
結構行きやすいところだと思うので、うん、まああの、本当に、ちょっとめんどくさいなぐらいだったら、ちょっと頑張ればいける感じだ思うので、うん、調整はしてますよ、僕。
お願いします、
はいはい。
ラジオのパーソナリティってすごい大変だよね。本当思う。
どうしたんですか、急に。
いやー、今回のその LK6 の方でラジオやってるんですよ。あの、宮下英二さんと、金回り台風の、なんというか、こう、パワーアップ版みたいな感じで、
はい、
なんですけれども、いやー、まとまんねえ、
うん。
もう、後ろが、うわーってなると、うわー、黙れーみたいな感じになるし、
なんかね、集団で撮ってるんですよ。トークギャラリーがいるみたいな感じで。
う
ん、
そうそうそう。
なるほど。
他の役者さんが後ろ側でワイワイしてて。
で、なんか、なあみんなとか言って振るわけ、急に。で、わーとなった後に、振ったけどどうしようみたいな。
まとめられない。もうずっと盛り上がり続けるこの人たち。
バタバタバタみたいな。そういう、わしゃしゃしゃってなってるのはちょっと聞いてて面白かった。もうすごいな、登場人物、出演者も多いしな、すごいなって思って聞いてるよね。
ほんと改めて思ったのが、下ネタダメだな俺。
どういう意味で？
あのね、
つくづく。
なんか、ほら、フォローしきれなくなるというか、自分のフォローでいっぱいいっぱいなのに、下ネタのフォローができない。もう下ネタって、言っちゃったらもう、それで、ドーンじゃん。
あ
だから他の意味にこう変えられないじゃん、下ネタ言っちゃったらもう。
他の意味には変えられない、
ね。フォローしきれないし。
他の意味に変える必要ないよ。うまーく流していけばいいじゃん。
う
ん、
そうね、うんうん。なんだけどさ、なんか、それ、もうどうしようどうしようってなっちゃって、あの、ラジオの第2回の時は、全然喋れなくって。
うん、
トラウマ。
うん。きついわ、下ネタきついわ。だって、女性向けのラジオでピーッと書いちゃうんだよ。
うん、まあいいんじゃない、だから女性
いい
だってさ、うん、結局ホスタへようこそもうなんやかんや言っていろいろこうギリギリのラインを味合わせて楽しませるとこもあるわけでしょ、
まあ、あるある、
うん、ね BL 系とかさ
その話
と、ね、ドキッとさせてふわーみたいなのがあるわけでしょ、
あるある、
だからそういうのは逆に攻め込んでいった方が楽しいよね、
うん、
ドキドキさせた方が絶対楽しいよね、
なんか違う意味でね、
こう深いところにはまっていって、
うん、で下ネタっていう
溺れれば
溺れちゃダメだけど下ネタっていうのは僕もちょいちょい言ってるけど、どうギリギリのラインで面白く落としていくかの勝負なわけ。
そうなんだよ。
ただ、あの、わいせつな単語を言えばいいと思うんじゃなくて、
そうなんだよ。
ギリギリ攻めていくわけじゃん。だから、誰かがこう、攻めすぎてるときに、どうこっち側から、ね、寄せる波引く波じゃないけど、うん、どうこちら側からも押して、ギュッと締めて、なんとか次の展開に持っていくかっていうのが MC の腕の見せ所なわけですよ。
なんだけどさ、直接的に卑猥の言葉を言うもんだからさ、どうにもなんないんだよ。
まあ、こういう時に、あの、形省略で言えばいいんじゃない？
あの、あ、それよく言う。うんうん、それはよく言った。ね、セミーとか言ったり。
セミー、
うん、あ、その出演者の方。
あ、そうなの。
アサリーとか言ったりね。
アサリ
ー、うん、なんか、全部生物
そう、名字っぽく聞こえない名字を出すのがまず間違いだ。
間違いだ。
急にびっくりしちゃった。
でもこの二人が下ネタ言ってる。ピー音入れやつ。
いいよいいよ、そんな、そんな人が下ネタ言ってたとかいう評価を落とすようなことは言わなくてもいい。言わなくてもいいけど、まあ楽しくラジオもやってるみたいな、ね。
やってるやってる。それはやってる。すごい楽しい。や
っぱね、ぜひそちら、あれそれってなんか公演が終わってもラジオやったりするの？
一応予定では、ラジオ1回か2回はやる予定でいます。
うん、なるほど、
皆さんからね、いただいた感想とかをね、読ませていただいたりとかもするんで、うん、
はい。
で、まあまとめとかもするんで、
はい。
そちらの方もぜひ聞いてもらいたいと思います。
そうですね、だから今からラジオを聞きながら本番を楽しみ、あ、今からじゃないや、今はもう10月1日なんで、
あさってには、
ね、そう、ギリギリ、こう、ちょっとまあ予習復習的な感じで、1回ラジオとかをちょちょって聞いて、で、もう1回本番楽しみ、楽しんで本番が終わった後またラジオ聞くぐらいのね、そういうハマり方がいいですよ ね、
声優たちもね、割と若手の今売れ始めてますっていう人たち、
売れかけてる、売れかけてる声優が、
ね、はい、宮下英二さんとか、
はい、
ね、星野貴則さんとか、
はい、
あと、夜中翼くんとか、
はい、
とかいろいろ出てます、中澤雅智とか、はい
何今の乾いた笑い。不平って何？
自分で？
不平って何？頑張れよ中澤。
頑張るよ。
中澤は頑張れよ。
頑張る。
はい、もう一回最後に言っておきましょう。10月3日の、
土曜日。
はい。
場所は南大塚ホールにて、
はいはい、
料金は前売り2500円、当日は3000円、学生証所持の学生さんは2000円になります。
学生割があるんですね。
はい、そうです、はい、チケットのご予約は LK6 公式サイトのチケットフォームでお願いします。
はい、プロジェクトマンサイズからもリンクが貼ってあるので
貼ってありますので、
いつからも いつでも行けますから、
はい、
はい、今すぐチェックしてみて予約したりしてみて
ください。
当日会場に足を運んでみてください。
はい、チケットまだまだちょっと余裕がありますんで、
はい、
ぜひともご予約ください。絶対楽しませます。
はい、そんなわけで今回もお送りしてまいりました、はい、チョイズレアンテナ、そろそろお別れの時間がやってまいりました。今回の同時配信のドラマは、待ち合わせをテーマにした、待ち合わせっていつぐらいに行ったらいいのっていうドラマを同時配信しておりますので、そちらも合わせてお楽しみくださいませ。次回配信は10月の11日日曜日の予定です。
今後も1日11日21日の月3回と31日のおまけ配信を定期的に行ってまいりますので、どうぞよろしくお願いします。また皆さんからはね、メッセージをお待ちしております。どんなことでも結構でございますので送ってください。また、10月3日に、公演予定の中澤正智への応援メッセージとか、終わった後の感想とか、そういうのも、送ってもらえたら嬉しいです。また平井くんや加瀬谷くんに対する、メッセージもね、随随募集してますので、
随随
募集してますので、よろしくお願いします。随随。
はい、プロジェクトワンサイズのウェブサイトには僕らの情報が盛りだくさんです。URL は http://www.onesize.info。 一日一回チェックしてみてくださいよ。ブログやフォトページなどなど、いろいろ情報が載っております。中澤の新しいというか、まあ、3日後ですか ?3 日後に、公演がある。
2日後ね。
2日後。3日に公演があるやつも、うん、リンク貼ってあるんで、ぜひ、
チェックしてください。
チェックしてくださいな。
制作はプロジェクトワンサイズ。番組音楽は小林直之。構成編集は黒ネズミ。お相手は、
待ち合わせをしているときは、基本的に10分前か5分前には、その場所にいます。粕谷浩二と。
待ち合わせには大体5分から10分遅れちゃうのが結構あるな。すみません、中澤まさとまった。
待ち合わせにはまあ大体30分前からいて時間潰すかな。平井正幸でした。
正確だな。
それでは皆さんまた次回、
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト。
さいなら。
さいなら。
さいなら。わー、お伝えようこそ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。